さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて皆さんも英語を話せるようになりたいなと思うタイミング日常にあるんじゃないでしょうか。海外旅行を予定していたり、この曲の英語の歌詞ってどんな意味とか、最近では日本を訪れる人も増えているので、接客の時に英語がマストという方もいらっしゃるでしょうか。語学学習アプリデュオリンゴが今月発売した調査結果によると、日本は世界で最も学習熱心な国ランキングで1位に返り咲いたそうです。日本人の学習意欲の高さが分かる反面、英語に対してコンプレックスがある人も多いです。最もポピュラーな学習方法はアプリで、全体の 58.3% の人が利用していて、人との会話に比べて緊張せず恥ずかしくない、自由に質問できるというメリットが挙げられています。一方で、機械的なやり取りや臨場感の少なさ、回答が正解であるか不安といった不安の声もあるようです。私の場合はそうですね、13歳になる年だから、中学校1年生から高校卒業まではロサンゼルスに住んでたんですけど、何も喋れない状態で急に家族で引っ越しっていう形で向こうに行ったので、とても苦労をした記憶があります。でしかも最初に入ったのが現地校って言って、いわゆる日本人だけじゃなくて、外国人が、アメリカにとっての外国人が、その英語を第一言語としない子たちのためにやってくれるサポートのクラスっていうのが一切ない、なんか向こうの学校に行ってしまったせいで、次の授業は何だろうっていうところからスタートして、なんなら来週の火曜日遠足があります、フィールドトリップがあるので、いつもとは違う場所に何時に集合してくださいっていうのも分からずに、一人だけいつものように学校行っちゃってポツンみたいな経験もあるし、いや結構ねやっぱり大変だったんですよ。だからこそ本当にこれ英語覚えないと喋れないとまずいかもと思って、無我夢中で最初は辞書から単語入れるところからスタートして、喋るところから始まってみたいなので覚えていったような記憶があります。ちょっともう20年以上前の話なんで、どうだったかな当時っていう感じなんですけど、あとそうだな、テストとか宿題とかがあって、宿題をやっていったのになんかなくされちゃってとか、割とね向こうってそういうことが、理不尽なこととかももちろんあった中で、自分で主張しないとただ宿題持ってこなかった子っていうところで成績がもう決まっちゃうので、そんなわけにはいかないじゃないっていうところで、いや私はちゃんと持ってったし、だからおそらくこうで、ちゃんと調べてくださいみたいな、なんかそういうのを繰り返しやっていく上で、なんかまあなんとなく喋れるようになっていったような気があります。ただ私の場合は今もう後悔しているのが、日本に帰ってきてからまた21年経過してしまったので、英語を使う機会って本当にガクッと減るじゃないですか。だから久しぶりに海外旅行とか行くと、アメリカとか行くと、うわめちゃめちゃ忘れてるどころか、これこのままじゃまずいぞって最近本当にこの何年間かは思っていて、なんでそれこそ語学学習アプリでもう一度勉強し直したいなっていうのは日々毎日いつも思っています。まあ、それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。マルーン5で This Love。 マルーン5で This Love でした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマは、私が思う最高の黄金比です。行ってみましょう。まず最初のお便りは、ラジオネーム夏はお暇な配送員さん。自分の黄金比は真剣に仕事をする3割、適当にする7割です。ずっと車で灯油の配送をしているので、この時期すごく忙しいんです。だからずっと真剣に仕事をしていると一日中集中が持たない ないんで、この黄金比で毎日仕事をしています。なるほどね。最初さ、仕事真面目にする3割、適当7割って、適当7割多くないかって思っちゃったんですけど、さすがに1日中うわーって集中しちゃうと、抜きどころを作るっていう、まあ、意味だと思うんですけど、何よりもね、安全運転で頑張っていただきたいと思いますので、まあ、この主張する7割そして3割この黄金比がいいって言うんだったら、まあ、長年やってらっしゃるから肌で感じるというか感覚で分かってらっしゃると思うので、3対7で素晴らしいと思います。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてのお便りはラジオネームセンター北田さん。夫婦での会話の黄金比ですが、妻夫で、妻が7、夫が3がちょうどいいと思っています。奥さんが若干話してるぐらいの方がバランスがいい気がします。うちも私の方が基本的には喋ってるというか、お酒が入っていないとうちの旦那は基本的に無口無言に近いのかな。だけど全く喋らないってわけではなくて、喋るときはなんかすごい今日喋るなみたいな時もあるんで、日によるんですけど、まあでもどちらかというと私の方が割合は多いような気がします。センター北田さんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマ、私が思う最高の黄金比、メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。リップスライムでファンカスティック。リップスライムでファンカスティックでした。さあ、ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていることを、友人恋人家族がやってたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。まず最初のジャッジはラジオネームホワンさん。先日娘からパパの文章かっこ笑いが多くてイライラすると言われました。陽子さん、僕は悪ジャッジですか、よろしくお願いいたします。かっこ笑い、私もめちゃめちゃ笑いとか、いまだにあの草っていうんですか、 W のやつ、私いまだに使ってます、 LINE とかで友達とかに。だからこれがね、イライラするって言われちゃうと困っちゃうなっていう感じなんですけど、おそらく若者の中では多分あれだよね、絵文字とか顔文字とかにしても、これはもう絶対使ったらもう古臭いとか言われちゃうものもあると思うので、若い方に文章で連絡するときはこのかっこ笑いとか絵文字とかかなり注意しなくてはいけないなと思いました。なのでホアンさんと私は仲間ということで、全ジャッジを送りたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネームアイアイさん。財布なくした後散々騒いだ挙句、会社の机に入っていました。あ、そうだ、急に上司に呼ばれてカバンに戻さず、ひとまず机にと思ったんでした。一緒に探してくれた皆さん、申し訳ございません。もうこれはあるあるですよね。もう財布だけじゃなくてさ、まあスマホもそうだし、ちょっとした車の鍵とかも、私そうかもしれない。基本的に車の鍵はどこどこみたいなところに置いてる場所が決まってる場所があるんですけど、まあ、その時に限ってポッケに入れてそのままとかさ、そういうのでないないないないとか言って、で友達じゃないか、家族もそうだし、まあ、場面によっては友達もそうですよ、仕事仲間とかにも一緒に探してもらって、やっぱり普通に私持ってるじゃん今ポッケに入ってたとかいう時、かなり気まずいっていう気持ちはわかります。アイアイさんも私と同志ということで、全ジャッジを無理くり差し上げたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。ということで、陽子の勝手にジャッジも皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここでもう一曲お送りしましょう。ドハツテンで労働コーリング。 ドハツ展で労働コーリングでした。ここからはジーン・ロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介しています。今回紹介するのはアリアナ・グランデ。1993年生まれ、アメリカフロリダ州出身。8歳で NHL の国歌斉唱で全米テレビデビュー。ドラマビクトリアスのキャット役で注目されると、カバー曲を歌った投稿動画が反響を呼び、ネクストマライアとして話題になります。2013年のデビューアルバム Yours Truly が全米1位となり、一躍トップスターへ。ファーストシングル The Way フィーチャリングマックミラー、セカンドアルバムよりプロブレムフィーチャリングイギーアゼリア、そしてサードアルバムよりデンジャラスウーマンと、デビューアルバムが3作連続ファーストシングルが全米トップ10入りした史上初のソロアーティストでもあります。親日家としても知られていて、3月日本公開の映画ウィキッド、2人の魔女に出演するということで、先日来日もしていました。さあ、今日はそんなアリアナの名言、失敗から学ぼう、責任をきちんと取って自分のことを許してあげよう。ね、失敗ばっかり私はするんですけど、責任を取るって大事ですよね。なんかもう失敗して、ああもうそれでおしまい、ああもうダメだってなりがちなんですけど、きちんと学んで責任は取って、でも最後には自分もまあ次から頑張ろうって許してあげられたら、きっともうちょっとだけ成長した自分になるはずと信じています私も。そして続いての名言が、愛を植えて平和を育てるのと、私も YouTube とかで拝見したのが、 YouTube だったり、そうだ TikTok とかで見る、本当にカバーが上手って言ったら失礼な言い方なのかもしれないけど、本当に歌がまず上手なのが大前提なんですけれども、いろんなミュージシャンの声色をもうそっくりに歌うことができるんですよね。それこそ私が見たのがクリスティーナ・アギレラだったり、ブリトニー・スピアーズだったり、あとホイットニー・ヒューストンの歌真似とかもされていて、特徴をしっかり捉えることがパーフェクトだなっていうふうに思っております。あとね、やっぱりその演技の方も、まあビジュアルがとにかく妖精ちゃんだなって初めて見た時思ったんですけど、めちゃめちゃ可愛いので、そういう画面から見れる映る姿もとても楽しませていただいてるなっていうふうに思います。ミュージックビデオもそうですね。ということで、今夜はアリアナ・グランデの曲をお届けしたいと思います。アリアナ・グランデで One Last Time。 アリアナ・グランデで One Last Time でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマで、私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング、3日家でダラダラが続けられる比率とか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間とてもうまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com。ライブ情報です。3月14日金曜日、下北沢クラブ251、5億円プレゼンツ5億円かける保護猫カフェコマ猫ニャロフェスボリューム8にピギーバンクス出演します。その他の情報は矢沢陽子のオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。